高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は先週に続いてストレス障害の訴訟第1回の裁判のご報告の続きをさせていただきます。先週だいぶ長いお話をしましたが、今週は気をつけてもう少し短くしようと思ってますけれども、よろしくお願いします。法廷は傍聴者いっぱいでしたね。席の数当然足りない、くじを引いて当たった人だけ入れると、こういうことでした。私は見事に外れまして、さあ困ったなと思っていましたら、近くにいた方が私が弁護士だということが分かったんでしょうかね、傍聴券を差し上げましょうと言ってくださいました。おかげさまで感謝をして傍聴券をもらって入ったといういきさつでした。そういう方の思いも込めて、きちんとこれは法廷の状況を記録し、また記憶もして帰らなければいけないと思った次第です。法廷のやり取りというのはかなり専門家が話をするということで、一般の方が聞いているとこれ何の話してるんだろうというようなことがとても多いんですね。で、私は弁護士の一人ですので、ちょっとした話で、あ、これはこういうことを話してるっていうのが分かります。お医者さんで言えばカルテみたいなもんですね、要点みたいなところがちょっとしたお話の中から全体を把握することがそれなりにできますので、あ、こういうやり取りしてるということが分かったりする弁護士の一つの特権かもしれませんね。先週ご紹介しましたように、訴状の陳述があり、答弁書の陳述があり、ご本人の意見陳述もありましたけれども、その中で特に皆さんにご報告ご紹介したいと思うことは次のことです。被告が答弁をした内容は答弁の内容としてすごく問題が多い、こういう点がはっきりしない、この点をはっきりしてほしいということを、特にこの元裁判員の代理人原告の弁護士さんが質問しました。こういう質問のことを求釈明申し立てと言います。求釈明申し立て、釈明を求める申し立てというんですが、裁判所から被告の国に説明をしてくださいということを請求することです。4つのことを聞きました。で、その1つは、国は国会で十分審議されたと言ってるけれども、どういう審議がされたのか具体的な内容を明らかにしてくれと、こういうことでした。実はこの裁判員法は衆議院参議院全部合わせて国会で12日しか審議しておりません。国の裁判の仕組み、やり方の基本に関わる討論がわずか12日しかなかったというのが裁判員法の特徴です。ほとんどの国民は国会でそういう法案の審議がされていたこと自体も知らなかった。考えられないことだけれども事実はそうです。しかし国は十分に審議はされたと言ったのです。それじゃあどういう審議をしたのか具体的に言ってみてほしいと。それが一点。もう一つは、国民にそういう義務付けをするということが区域でないという、義務付けをしたことは合理的だったと言ってるけれども、その義務付けの合理性に関して国は、国会はどう議論したのか、これを明らかにしてくれと、こういう要求をしました。区域の禁止に当たらないっていうことがどうして言えるのか、そのことについて国会の中でどのような議論がされたのかを明らかにしてほしい、こういう要求をしました。3番目に、この元裁判員が急性ストレス障害になったということと、裁判員の仕事をさせられたということには関係がない、あるいは関係を争う、そういう言い方をしたものですから、それでは聞くと、 職務を遂行したということと急性ストレス障害になったことは関係がないというのはどういうことなんだと。それはこの元裁判員のストレス障害は自分で勝手になったもんだということを言ってるのか、そこを明らかにしてほしい、こういう要求をしました。また4番目に、国はこの裁判員になることについて、もし正当な理由のない不出頭をすると過ち料を取ると言ってるけれども、過ち料というのはそれは刑事処分でもなければ、またその裁判所に強制連行していくというものでもないんだから、この程度のことはいいんだと、こういう言い方をしているけれども、それなら聞くが、もし刑事処分にするとか、あるいは強制連行をするということになったら、それは憲法違反になるということなのか、そうではないというのか、そこもはっきりしてほしいと。つまり強制的な措置が中ぐらいだから憲法違反にならないっていうんだったら、徹底した強制になるとそれは憲法違反になるということなのか、どういうことなんだ、こんな旧釈明です。こういう釈明要求に対しても、裁判所は国に次回の裁判期日までに返事をするように検討してくださいという要請をしておりました。なお、こういうやり取りの中で、裁判所が原告に確認を求めたことがありました。それは何かというと、裁判所や検察官が進めた裁判の進め方に問題があるということを言うのか、こういう裁判のやり方、進行の仕方、あるいは証明の仕方というんでしょうか、立証の仕方、その個々のやり方を問題にしているのかと聞いたんですね。これに対して元裁判員の代理人、原告代理人は、そうではありませんと、こういう裁判の仕組み全体を問題にするんですと。このやり取りは非常に興味深いというか、関心のあるところですね。やり方に問題があるんだというんだったら、やり方を工夫すればよかったんだ、例えばカラー写真見せないでモノクロの写真だったらよかったんだ、といったようなことです。そういうことを言おうとしてるんですか、という質問に、そうではありませんと答えました。つまり制度そのものを問題にしてるんですということでした。大変これ重要なポイントになる、個々の方法論の改善改革を議論しても、この制度の根本的な問題は少しも良くなるものではないということを原告の立場ではっきり言ったというものでありました。先週もお話ししましたけど、この裁判が終わった後、地元の弁護士会館の中で記者会見があり、記者の皆さんはいっぱいになりました。部屋に入りきれない状態になりました。いろいろな角度からの質問がありました。しかし私はその翌日の新聞をいろいろ見て非常に驚いたことがあります。福島の県内紙としては、福島民友新聞、福島新報という新聞がありますし、東北地方の広域新聞としては河北新報という仙台に本社のある新聞があります。それぞれ非常にスペースを取って大きく載せていました。また全国紙、朝日読売毎日などの県内版も非常に詳しく大変スペースを取って載せておりました。この事件については毎日新聞が当初からかなり一生懸命追いかけてきていたといういきさつがありまして、全国紙で見たところ、毎日新聞はそれなりにスペースを取っていました。東京地域で出されている東京新聞というのがありますが、そこも載せておりましたし、産経新聞や日経新聞も全国版で、記事の大きさの大小はあれ紹介をしておりました。さて問題は朝日新聞と読売新聞です。一行の記事も載せませんでした。一行の記事も載せなかったということに私は本当に驚きました。 裁判員が国民から嫌がられている、疎まれている、そのことを報道する、これは一つの社会的な大変事件だと思いますけれども、朝日と読売は実に仲良く完全にこれをネグレクトしました。国民の80%ができたらやりたくないと言い、そしてその傾向は時が進むにつれて強まっているという状況がある中で、ついに裁判員をやらされたということで、そのことを批判する国民が国を相手取って訴訟を起こしてしまったと。訴訟を起こしてきた。このことを朝日新聞と読売新聞にとっては全国に知らせるテーマではないということになるらしい。私は逆にそれほどに裁判員裁判というものが危機に今直面している、そして裁判員制度の発足を推進したこの両全国紙は、その状況をどうしても正面から認めることができない、推進したという立場にこだわりこだわりこだわり続ける、その姿勢を取っているということを知りました。これでは朝日新聞が何を言ってもあんまりみんなは信用しないだろう、読売新聞が何を言ってもあんまり信用しないだろうというふうに改めて強く感じた次第です。裁判員制度は本当に破綻に瀕しているなということが、こんなところからも分かる、覗けるというふうに思った次第です。実はこの時期に本当に合わせたように、最高裁は裁判員裁判を体験した元裁判員に、地裁の裁判官が連絡を取って、あなたは心のダメージを受けていませんかということを問い尋ねろという指示を今出しています。全国の裁判官がそういうことのために自分の時間を使わなければいけないことになりました。1ヶ月後に裁判官から電話がかかってきて、あなたは今どういう心の状態かということを聞かれるということ。そのこと自体がすでに異常ではないだろうか、異様なことではないだろうか。そこまでしても国民に裁判員を体験させなければいけないという、その狙いは一体どこにあるんだろうということを改めてみんなが考える時になってきているというふうにも思います。福島の裁判というのは決して福島地方の裁判ではありません。全国の、それこそ北海道から沖縄まで津々浦々の全ての裁判所で裁判員を強制される国民が、この福島の元裁判員の声に耳を傾けることが今とても重要になっているんだなというふうに私は思います。できるだけ私も傍聴に出かけていって、傍聴してきたら皆さんにご紹介ご報告しようと思います。さあ、今週もまた少し長くなってしまいました。今日はここまでにしましょう。